はい、リスニングボーイズ、リスニングガールズの皆さん、こんばんは、ひろきです。
はい、どうも、タイガです。
2019年4月12日金曜日、漫画軍始まりまーす。13か。
11。
うわーい間違えたー。これ、この原稿、昨日作ったんやけど、
うん、
日付回ってから作ったんやな。
え？あ、明日って思ったってことか。
そうやわ。
あ、なるほど。
やってもうだな。まあ、さあ、ということで今日も頑張っていきましょう。
そんなみんな気にしてないことやからいいけど。
そうですね。録音日やしたね。
うん。
さあ、4月11日金曜日。
はいはい。
ですがね。
違う違う、木曜日。
あ、木曜日ですね。
ぐちゃぐちゃ。
ぐちゃぐちゃ。
ぐちゃぐちゃもう。
2019年4月11日木曜日、漫画軍始まりまーす、
はい。
はい。よろしくお願いします。
はい、よろしく。
さあ、ということでですね。
うん。
まあ、春ですね、ずっと。
ずっと春やな、目かゆいわ。
あ、わかるわ。
目かゆい、ほんま。
なんか鼻水ちょっと落ち着いてきて。
あ、そう、くしゃみとかな、鼻水は全然、昨日とかほぼ、ない感じだったけど。
うんうん
う
ん、
目かゆいな。
目かゆいしさ、うん、なんか、なんやろな、ちょっとこう、指先とかがムズムズすんねんな。
あ、そうなんや。
春ってそうなりません？
まあ、乾燥したりとかはあるし、
ああ、そう。
はいはいはいはい、あと俺、ひどい時とかは体ぐったりするわ。
あ、そうやんね。
うん。
いやー、まあなんか、すごいね、桜も咲いてて気持ちいいんですけどね。
ああ、ま、俺、まだ見てないわ、桜。
マジ？
うん。
タイガさんの住んでるとこってほんまに日本？
結構仕事の行き帰りで道も歩くんやけどな、目に入ってけえへんな。
いや、入ってくるやろ、あんな真っピンクの花。
何かで見たかな？見てないかも。
例えばほら、御堂筋とかは、あ、そうか、あれちゃうか。一応やな。桜ってどこや？大阪城か。
大阪城はまあ、いかんわな。
あとは桜の宮の川沿い、
はいはいはい。まあ、咲いてんねやろうけど、目に入ってないな、俺。
そうやな。
うん。
やっぱ結構大きめのフード被らされてさ、ずっと下向いて歩いてるから。
ずた袋被って。
ずた袋
首元朝紐で縛ってな。
そうやな。
うん、歩かされてる、
ね。100人ぐらいの列で。
そうそうそうそう。行き帰りの道覚えられへんように。
あ、そうやな。
そうそう、歩かされてんねん。
かわいそうやな。まあ世間の皆さんはね、
うん、
普通にまあちょっと桜も見たりとかして。
いいな。
で、まあ言語も新しくなるみたいな感じでね、
うんうん、
新しいこと始めた人もいっぱいいると思いますけどもね、
うんうんうん、
新しいことといえば、
はい、
いつでしょう、これ2020何年かに、
うん、
お札のデザインが変わると。
そうやな、なんか発表されとったな。
そう。で、まあなんかね、こういうデザインになりますっていうことで。
うん、全員、あいつら誰やねん、あのトリオ。
俺、マジでさ、名前すら聞いたことないんだけど。大学出てんのに。
全然知らんな、あのトリオ、誰か。
いや、あのトリオ、ちょっと俺の財布の中に入ってこれるんかな。
まあまあ、でも馴染み出てくんねやろな、いつしか。
そうなんかな。
うん。
あとなんか数字のフォントみたいなのかね。
うんうんうん。
結構なんか、なんかプリッとしてますよね。
うんうんうん。ポップにな
ったよな。そうそう、めっちゃポップになった。
うん、
あれはあれでいいと思うんですけどね。
うん。まあまあ、わかりやすくていいんちゃう。うん、
そうですね。
うん。
さあ、なんかありますか？
あ、もう一回前も言ったけど、告知もう一回させてほしくて。
はいはい。
ジャンプナイトの告知を。
おお。
これがアップされるのが土曜日13日やから。
うん。
その日から言ったら、あさっての15日の月曜日。
うん。
に、京都にある山陰のネガポジっていうところで、
はい。
ジャンプナイトという、まあ、
うん、
ジャンプ、漫画についてみんなでワイワイ喋るっていうイベントがありまして、
うんうん、
まあ、僕、まあ、今回第2回目で、前回は、黄金期のジャンプについて語って、
はいはい、
でトークする、まあ、ステージに上がる人間がそれぞれとテーマとなる漫画を持ってて、 僕は前回大の大冒険やったんですけど、
うん、
まあ、今回は80年代編ということで、
うん、
僕は今回セイントセイヤ、
ね、
について語ります。
もう読んだんすか？
一応一通り読んだ、
うん、
だからもうちょっと今セイントセイヤやね俺。
いや、あかんって、今日はまた別の漫画
やから。そうやね。いや、日にちずれたやん。
あら。
録音日。
そうなんすよね。
そうやね。だから俺結構、もうすぐやから、
うん、
準備せなあかんくて、もう、昨日ぐらいからセイントセイヤってな、決めてて俺。
うわ、マジか。
そうやね。だからもうちょっと、セイントセイヤになってもうてんねん、今。
いや、ちょっと、ペガサスファンタジー一回置いといて。
いやいや、もう俺、でももう、セブンセンシズに目覚めたしな、今。
いや、分かれへん。もう、もう分かれへん。
次のお題やから大丈夫やで。
あ、そうやね。
うん、
次、そうか。明日からセイントセイヤや、俺も。
あ、そうやで。お前も明日からセイントやで。
そうか、うん。セブンセンシズに目覚めないとあかんねんな。
エイトセンシズもあるから。
いや、もうって。めんどくさそうやな。
やばいよ、言っとくけど。
キャラクターも多いしさ。
マジでやばいから、セイントセイヤ。
そうなんや。あ、まあじゃあね、漫画軍でもね、
うん、
次。
そうやね、そうそう。
うん。一応やろうと思ってるけど、
うん、
まあネガポチの方に行ける方はね。
そうっす。前も言ったけど、漫画軍聞いてきましたって言って来てくれたら、ドリンクいっぱいご馳走するんで。
う
ん、
そうですね。
はい。
タイガーさんのポケットマネーからね。
はい、もちろんもちろん。
で、今回いくらぐらい下ろしていくんですか？
今回、前俺50下ろしていったから、で、まあ、ゼロやってんな。
うん。
まあ、30？
ああ、30ね。
ええとこやと思うわ。
なるほど。
うん。
いや、マジでみんな、ちょっと言ってあげてくれよ。頼むから。タイガーさん、財布にパンパン金詰め込んでいってんねんから。
っていうから、30万も使うぐらい客来たら、もうあの店破裂すんで。ドリンクいっぱい、500円ぐらいやのに。
ほんまやな。
うん。
いや、まあ30万は嘘にしてもね、タイガーさんは一応ね、
うん、
一応リスナーのためにまあ何万かぐらいは、財布に入れてるわけやからさ。
持っていくか。っていうか、多分、何も下ろしていかんわ。
いや、一応下ろしていこうよ。リスナーのためにさ。
そんな来るわけない。1万も飛ぶぐらい来るわけないからな。
どうする？鳥取から来ましたとか言って。
うわ、だるそいつ。
おい今ので行きなくしたわ。鳥取の人。
鳥取から来たん引くわーって言って。
やばいやん。もう新幹線取っちゃったよ。
すごいな。それはもうがっつり朝まで相手するよ、俺。
そうやね。
うん。
セイントセイヤの歌歌ってあげて。
ああ、耳元でずっと小声で。
いやいや、カラオケ行けや。
抱きしめた、心のコスモ。
なんでそんな、徳永みたいな。
奇跡を起こす急に大きい声とかで言ってびっくりさせね。
いやー、ファンにはたまらんねえのな。おるんか知らんけど。
おらんやろ、そんな。まあ、ね。
あとなんかもう一個あるみたいな感じですけど。
ああ、そう。あと一個は、うん、報告。
はい。
ゲーム買ったわ。
マジ？
うん。
いや、
お前が今年ゲーム一本はしろって言ったから、俺に。
うん、うん。
買ったよ、ゲームだから。
マジ？
うん。う
わあ、有言実行やな。
そうやで。ファイナルファンタジー10。
いやー、来ましたね。
プレステ2。
いやー、これもエボンの賜物ですね。
エボンな。お前、よう覚えてるよな。前もちょっと話した。あ、そうそうそうそう。前でボールを抱え込むようなポーズ。
今お辞儀しました、エボンの。
よう覚えてるよな。
で、めちゃくちゃやったもんな。で、今どこっすか？
今な、雷が降る道みたいな。
ああ、めっちゃ行ってるやん。
そうやな。今、だから俺もう20時間ぐらいやってんで。
あ、そうなんや。
うん。
あの雷ね、
うん、
連続で、
うん。
何回やった？ 100 回やったかな。
ああ、いや、もうな、知ってんねん、俺。
あ、知ってるんや。
うん。
連続100回かなんか雷避けたら、ね、最強の武器手に入るみたいな。
200回やわ。
200回か。
うん。
やったな、昔。
俺、でも、まだ一回も避けれてないわ。
うん、いや、いいよ、いいよ。全然いいよ。
無理やんと思って。光った瞬間に丸押すやつやろ。
うん。
全然無理。
いや、でも、天はね、あの、オープニングがいいっすよね。
うん、オープニングって、ま、あの、あっこ大都会のやつ。
あ、いや、そこじゃないですね。あの、旅の始まりというか。
うん。
ビサイド。
うん。
ビサイドから、まあ、ルールとワッカと、ユーナが3人でこう、旅で、あ、キマリもか。
はいはいはい。
旅出るみたいな感じで。
いや、お前、よう覚えてんな。
で、ユーナがめっちゃちょっと、あの、準備手間取っちゃって、みたいな。いっぱい荷物持ってきて、
うん、
ワッカが、
うん、
ユーナの旅、そんなんじゃないだろ、って言うんすよ。
うんうんうん、
これがね、2周目やった時しびれるんすよね。
へぇ、
うん、このセリフが2周目に響いてくるっていう。
へぇ、
だからラスト楽しんでください。
いやー、でもなんかめっちゃアニメっぽいな。
まあ、声優さんもすごい豪華ですし。
なんかアニメ見てるみたいな気分やわ、俺。
うん。
やりながら。
しかも、ティーダの、主人公のティーダの声はね、
うん。
今の、あの、セイントセイヤのセイヤの声ですからね。
あ、そうか、そうなんや。
うん。そうそうそう。でも、やっぱ天の時の生々しい演技が一番いいですね。なんか結構ネットとかやったらね、
うん、
下手やとかいろいろ言われてるんですけどね。
ああ、あんま下手とかは全然思えへんな、俺。
うん、いや、あれがいいんすよね。生々しい。ちょっとこう、保守的な世界観の、
うん、
あの、世界にこう、まあ、未来都市みたいなところから来た、まあ、当時2000年のね、
うん、
マジで若者、
うん、
あの、渋谷の若者が来たみたいな感じで、ね。
そうやな。うんうん。
で、だんだんこのティーダのこの喋り口とかが、
うん、
パーティーのみんなにちょっと映っていったりとかして。
ああ、そうやんな。何々っすとかユーナが言い始めるもんな。
そう。
あ、ちょ、最近ぐらいに言い始めとったわ。
たまらんよね。
いや、でも俺、まだそんなハマってないわ。
あ、マジ？
うん。
まあ、でもこれからかな。
うん。
だリュックの家行ってからぐらいかな。
うん、ああ、そうなんや。
うん。
リュックもなんか影ありそうやしな。
まあ、リュック自身に影は別ないけど。
あ、そうなんや。
いや、どうやろ。
なんかちょっと、ま、でもなんかありそうな雰囲気あったで。
まあ、そうやな。
うん。
隠してることはありますよね。
うん、そうそうそうそうそう。
うん。いや、いいなぁ。
うん。
何も知らずに天やってんねや、今。
いや、俺でもマジで天ほんま何も知らん。
マジか。
いいっていう話しか聞いてないね。
いや、いいよ。
うん。
絶対にいいよ。
でも、ファイナルファンタジーって全然システム、毎回めっちゃシステム変わるな。
あ、そうやね。
俺それがちょっとなんか、最初の方めっちゃ苦労したわ。
あ、そうなんや。
うん。
あのね、キマリの成長のさせ方、
うん。
あの、いい感じにやったらめっちゃ楽っすよ。
あ、そうね。成長っていうのは、うん、あのスフィア版みたいなやつ？
そう、スフィア版って、
うん。
みんな自分のスフィア版をまず埋めて、
うんうんうん。
まあ違う人の、あの、スキル覚えたりするじゃないですか。
ああ、そうなんや。
あの、違う人のとこまで行けるんですよ。
あ、ええー。
でも、キマリは結構序盤から別の人のとこに行けるんですよね。
あ、そうなん。そんなん知らんわ。ずるいわ。
だいたいリュックのとこに最初ちょっと入って、
うん、
なんか盗むみたいなの覚えて、
うん、
ですぐユーナのとこに行って回復系魔法をちょっと覚えていったらだいぶ戦闘楽になる。
やば、何それ、うん、なんかあいつちょっとだけ黒魔法使えるやんか。
はいはいはい。
威力クソ弱いんよな。
青魔法じゃない？
いやいや、青魔法は使えるけど、黒魔法もなんか覚えてて。え、それもしかして、横のやつのところ行ってもうてんのかな？
ルールールーと行ってんのかな？
ルールーのところ行ってもうてんのかな？
いや、全然分かれへん。
いや、でも、あ、黒魔法覚えてんねん、何個か。
あ、そうなんや。
あ、じゃあ行ってもうてんのかもしれへんわ。
いや、分かれへんけど、覚えてたかな？ファイヤーとか？
あ、そうそうそう。
あ、じゃあ覚えてるかもね。
ああ。
いや、でも基本的にちょっと、青魔法を覚えるようにした方がいいと思いますよ。
青魔法は敵から覚えるやつやんな。
そうそうそうそう。うん、
それは、まあでも、やるようにしてるわ。
なんで、ホワイトウィンドウやったっけ？
あ、それまだ覚えてないな。
回復するやつ。
ああ。
なんかいろいろ、いいのありますからね。
うん。
うん。
で、なんか武器もあれって攻撃力とかないやん。
うんうん。
なんかアビリティがなんぼかっていうだけで、はいはいはい、何がついてるかっていうので、うんうん、あれも俺最初ちょっと、あの、感覚がちょっとついていけへんかったわ。
まあそうやね。
うん。俺も完全にドラクエ感覚やから。
そうやな。
うん。
ドラクエは一緒やもんな、毎回。
う
ん、
そうやね。毎回一緒やん、あの、やり方。
うんうん、うん。
ファイファンめっちゃ変わるからな。
そうやな。うん。セブンとかもマテリアとかね。
ああ、そうそう。エイトとかもなんかジャンクションとかやったやん。
うんうん。
で、ナインはめっちゃドラクエっぽかったからやりやすかったけど。
そうやね。めっちゃ昔っぽい感じやったし。
うん。
うん。
それの慣れがちょっと苦労したな。
うん。いやでもこれからどんどん話が面白くなっていくんで。
ああ、そうなんやな。
はい。
ちょっと楽しんでください。今んとこ微妙やなって思ってたもん、俺。
いやー、もう大丈夫、大丈夫、大丈夫。
あ、そう。
大丈夫よ。これからもう名言の嵐よ。
ああ、そう。オッケーオッケー。
はい。っていうことで。
はい。
僕もゲーム買いました。
ああ、お前はそれはゲーム買うよ。
いやでもついもう結構ね、今だいぶ胸熱ですね。
何買ったん？
セキロ。
ああ、言うてたやつやな。
ついに、
うん。話題のやつや。
このシリーズずっとね、
うん、
まあデモンズソウルから勝って、
うん、
まあなんかずっと前の作品をやってたわけじゃないですか。
うん、
で、一週間前までダークソウル3やってて、
うんうん、
で、ダークソウル3もうクリアしたんですよ。
クリア、お前早ない？
だセキロも、今一週、5日ぐらいで、多分もうすぐラスボスかな。
早っ俺、ファイファンもう4日ぐらいはやってるけど、全然やで、そんな。
まあ、ロールプレイングはだってね、ね、うん、時間、ちゃんと、レベルも上げなあかんし。
うんうんうん。
うん。セキロはレベルとかいう概念ないから。
ああ、そうね。
そうそうそう。
テクな。
で、テク。
ああ。
で、しかもね、そう、そうなんですよ。あの、基本的にダークソウルとかって、
うん、
あの、発売してから、
うん、
あの、半年後とか1年後とかに、うん、ダウンロードコンテンツっていう、
はいはい、
新しいダンジョン解放みたいなやつがあるんですよ。うんうん、で、大体今までのシリーズでやっていくと、それが一番むずいんですよね。
うんうんうん、
ダンジョンも長いし。
うん、
だからまあ、さらっと終わってるんかなって感じですね。
ああ、そう、最近そうなんや、ゲームって。
うん。
ああ。
だから、すぐ売られへんために。
はいはいはいはい。
ちゃうかな。
うん。
そうっすね。いや、だいぶ難しいっすね、でも。
ああ、でもおもろいんや。
おもろい。
へえ。
もうチャンバラなんですけど、基本的に。
うんうんうん。
あの、ダークソウルとかやったらこう、まあ前も言いましたけど、
うん、
縦でずっとガードし続けて、
うんうん、
で、まあ、隙を見て切るみたいな。
で、新しいやつ縦ないんやったっけ？
縦もないし、
うん、
あの、体感ゲージっていうのがあって、
うん、
何回もガードし続けてたら、
うん、
自分の体感が崩れて、
うん、
敵にこう切られてしまうんですよ。
体感ってその、体の芯の体感のこと？
そうそうそう。
感じるじゃなく。
そう。で、一応こう、刀でガッて受けれるんですけど、
うん、
刀で受けてるだけだと体感がすぐ溜まってダメになっちゃうんですよね。
うん、
だから、相手が切ってきたタイミングで、
うん、
L1 ボタンをパッて一回押したら、
うん、
ジャストガードっていうのがあって、それやと体幹が削られないし、相手の体幹をこう増やすことができるんですよね。だからこっちでカンカンカンって切って、カンって受けて、カンカンカン、カンカンカンみたいな、
うん、
もうそれをもう、刹那の感じでやらないといけないんですよね。
う
ん、めちゃくちゃ難しい。
っていうかゲームってほんまちゃんとやろうと思ったらむっちゃ時間かかることない？
いやでもそれこそセキロなんて一週間で越せますし。
なんかこう極めようと思ったらもうキリないよな。
まあな。
うん、
まあだから RPG は時間かかるけど誰でもクリアできますよね。
ああまあまあそうか、時間かければな。
そう、アクションはね、うん、うまくならないと。
うん。
クリアできないですからね。
あ、
うん、いや、でも、だいぶいけそうっすね。
へ、
うん、困ったら、YouTuber の動画見てね。
うんうんうん、
あ、このタイミングなら切れますよ、みたいな。
ああいう人らすごいよな。
そう、すごいっすわ。 さあ、じゃあ行きましょうか。
はいはいはい。
はい。じゃあ今日のお題となる漫画は何ですか？
今日は漆原由紀先生の虫師です。
はい。
はい。
虫師。
はい。
はい、タイガさん初めてですね。
俺完全初。
ね。
うん。
どうでしたか？
いや、めっちゃ面白かったな。
ね。
うん。なんか、発想がありそうでないみたいな。
そうだよね。
うん。
なんかこういうなんか、ね、毎回新しいこの題材となる虫が出てきてて、
うんうん、
で、それに悩まされてる人とかがいて、
うん、
まあそれを解決して、
うん、
で、また旅に出るみたいな、ありそうやけど、
うんう
ん、なんか独特な感じなんですよね。
独特やな、虫の種類が独特やな、なんかほんまに。
そうですね。
うん、
じゃあまあパッとあらすじをちょっと紹介していきましょうかね。
うん、
はい。じゃあ、あらすじ、虫師。虫師をなりわいとする主人公、銀子が様々な虫によって引き起こされる事象に対峙していく物語です。
はい。
1999年に講談社、月刊アフタヌーンの増刊号、アフタヌーンシーズン増刊にて、連載開始。同誌の休刊後は月刊アフタヌーン本誌に移り、2003年から2008年まで格付き連載された。その後、2013年に特別編、ヒワムカゲが同誌2014年1月号と2月号に前後編で連載されました。うん、大半のエピソードにカラー原稿が存在しているのも特徴ですと。
うん、
時代背景は作者曰く、鎖国を続けた日本、もしくは江戸時代と明治期の間にある架空の時代で、登場人物は主人公の銀行を除いて和装しており、風景も日本の原風景を思い起こさせるようなノスタルジックなものとなっている。
うんうん、
また、物語の語り方として必ず人物の階層を用いる点も特徴であり、銀行が行動する時間や行動範囲に収まらず、伝聞による時間、世界も描かれている。2003年の文化庁メディア芸術祭漫画部門優秀賞、2006年の第30回講談社漫画賞一般部門受賞、2007年の文化庁メディア芸術祭、日本のメディア芸術100選漫画部門選出、
うんうん、という作品でございます。賞取ってるんやな。
そうですね。
うーん、
まあ日本を代表する漫画なんですね、やっぱり。
そうやな。いやー、なんかでも、まあ前も言ったかもしれへんけど、
うん、
そんな感じの漫画なんやなーって気すんねん、俺。
ほうほうほう。
なんか、そんなに、まあまあ、賞を取んのは別にいいとして、
うん、
結構大衆に認められてるというか、アニメ化とか映画化とか。
はいはいはいはい。
にしてはやっぱ俺シュールやなと思うよな。
いや、そうですよね。
な
んなんやろな。
なんか、こう、まあ、作家性強いやん、だいぶ。
うん、強い。
あんまりなんか一般受けせえへん感じするのよな、俺。
そうやな、
うん、
だから、多分、なんていうんかな、みんなが、ただワンピースみたいに、
うん、
みんながみんな読んでって当然みたいなんじゃなくて、
うん、
好きな人がもうめちゃくちゃ好きやから、
あ、
そう。だからめちゃくちゃ好きか知らんかやから、
うんうんうん、
めちゃくちゃ好きな人がすげえ宣伝するんじゃない？
なるほど。
うん、宣伝したり押したり。
うんうんうんうん。
うん、じゃないかな。
まあな、面白いのはもう確実やしな。
いや、確実ですね。
うん、
ただやっぱりその、なんていうんですかね、まあ、火の鳥の時にも思ったんですけど、
うん、
まあ、壮大な話っていうか、
うん、
まあその、虫っていう悪いやつが出てきて、それをやっつけろみたいなんじゃなくて、
うん、
虫もその、ただ生存本能のままにね、うんうん、生きてて、で、たまたま人間にちょっと迷惑かけてしまったみたいなこととかやったりするからさ、
うん、
なんかそういう壮大な話をこう連続でブワーって読むのってちょっとやっぱしんどいなと思いましたね。
ほんまに俺も思ってん。俺4巻ぐらいまで面白いと思って読んどったけど、
うん、
結構真ん中以降、
うん、
こういう系のやつ特に短編やし、
そうやねん、
ストーリーじゃないから、
うん、
一気に読むん疲れるよな、だいぶ
疲れるし、
うん、
あの、正直もったいないなと思っちゃった。
うんうんうんうん、
だから、ちょっとこれ聞いて無視しようみたいなって思った人は、うん、とりあえずもう手元に10巻取り寄せて、うん、もう何年かかけてでもいいから。
まあね、ゆっくりな。
そうそう。うん、で、も、連載中もね、これ、月刊誌に格付きで連載されてたみたいなんで。
ああ、いいやん、いいやん、そういうので手に取って読むの。
せやねん。
うん。
1ヶ月に一遍読めばいいんよ。
そうやな。いいな、それ、リアルタイムで読んでた人。
ねえ。
うん。
いや、めっちゃ羨ましいわ。
それ多分一番いい読み方やと思うで、虫氏は。
そうやね。
うん。
漫画って俺結構、なんやろな。完結したやつをさ、
うん、
一気読みするって、まあこの漫画群始まる前から、うん、昔からそういう読み方してたんですけど、うん、これに関して俺これ初めてかもしらんな、うん。もっとゆっくり読みたかったって。
そうやんな。確かに、うん、まあでももったいないっていう言い方は確かに。一個一個結構噛み締めれる話やから。
そうなんですよ、うん。
すぐ次の話行ったらもったいない感じあるな、確かに。
うん、うん。あとなんか、やっぱ情報だけじゃなくてね、
うん、
その、この独特の絵ですよね。
うんうんうん。
もう普通に眺めてるだけでもいいっていうか、
うん。
うん、時間かけて読んでほしいなって思いましたね。
そうやな。
うん。なんなんでしょうね、この淡いタッチのこのみずみずしさというか、
うん、
山のもやの感じとかね。
うん。
うん、
そうやね。これな、伝わらんのよな、口で言うて。
いや、そうなんよ。
この感じ。
うん。
間の取り方とか。
間がね。
うん。
いいですよね。
うん、
で、僕中学生か、高校生かの時に、まあ、半分ぐらい読んだって前言ってたじゃないですか。
うんうん。
で今回読み直してみて、もちろん感じ方って全然違うんですけど、
うんうん、
一番感じたのは、
うん、
なんかね、当時読んでるとき、すごいなんか銀行がすごいその、まあ、当時の僕の年齢より10個ぐらい上やから、
うん、
なんかすげえ大人の方の力抜けたかっこいい男の人ってイメージだったんですけど、
うんうん、
今改めて読んでみたら、すごいなんやろな、青臭いというか、
うんうんうんうん、
ところがあって、
うん、
なんかそれが、なんかグッときたなっていう。
うんうんうん、
なんか葛藤とかがあるじゃないですか。
ある、あるな。そう、だからなんか俺、なんか、ひろき最初、そういうかっこいいやつみたいな感じで言っとったから、
うん、
なんか俺は印象ちょっとちゃうなとは思いながら読んでて。
うんうんうん。やっぱ大人になってみたらまた違いますね。
うん。
うん。人間のためだけ考えたら、その虫をね、
うん、
まあ、やっつけてしまえば済むことですけど、
うんうん、
その虫自体もね、うん、やっぱりこう、生存本能のままに生きてるだけやし、
うんうん、
うん。なんとかこう、折衷案というかね、
うん、
探そうっていう感じのスタンスとかがやっぱかっこいいですよね。
うん。
うん、
まあ、プロフェッショナルさはすごいけどな。
まあまあ、そうやな。
対処をすぐに。
うん。
なんか俺ちょっと、やっぱこういう、なんていうんかな、プロフェッショナルで、ちょっとぶっきらぼうというか、
はいはいはい。
そんなに、人当たり良くない雰囲気。
うん。
やっぱなんか、ブラックジャックとか山岡さんとか、ああいうのとやっぱ重なるなと思って。
まあ確かにそうやな。
うん、
山岡はだいぶ、対局にいる美味しんぼのね。
いやでもやっぱ呼んでて浮かぶけどな。そこら辺のキャラが。
マジですか？
うん。
こいつはダメだ。回廊に囚われている。
でも、声合いそうやけどな。
あ、確かにそうやな。
うん、
山岡の声合いそうやな。
山岡さんの声合いそう。
一応アニメ版もあるみたいですね。
ああ、なあ。
うん。
すごいな、人気作や。
そうですね。
うん、
で、一応その、僕ね、虫師全巻セットを頼んだら、
うん、
虫師オフィシャルブックっていうのが届いて。
ああ、ずっこいな、お前。
いや、届いたんですよ、これね。
うん、
おしゃれな、
うん。
で、これ、まあ、基本的になんかアニメ記念みたいなんで作ったやつっぽくて、
うんうん、
虫師がアニメになるにあたってみたいな、
うん、
まあ、いろんなことが書いてて、
うん、
で、ちょっとだけその、なんやろ、原作の世界の紹介みたいな。
うん、
感じで、まあ、出てきた虫一覧とか、
うんうん、
まあ、そういうのもあったりしたんですけど、うん、最後の方のページにね、原作者のページっていうのがあって、
ほう、
で、そこにちょっとあの、インタビューみたいなのがあって、
はいはいはい、
でそこで虫師の構想のきっかけっていうのがあったんで、うん、ちょっと紹介したいと思います。
うんうん
うん、虫師の構想のきっかけ、虫という字を辞書で引いたときに、人類、鳥獣類、魚介類以外の動物とあって、以外というくくりの大雑把さが面白いなと思い、じゃあ妖怪やなんかも虫っていうことになるのかなと思ったのがきっかけだそうです。
え、ごめん、もう一回言って。
全部？
いや、うん。
はい、虫師の構想のきっかけ。
ああ、
虫という字を辞書で引いたときに、
うん、
人類、鳥獣類、魚介類以外の動物と書いてあって、うん、その以外というくくりの大雑把さが面白いなと感じたと。
なんでまず、
で、それを、
あ、ごめんな。なんでまず虫っていう言葉を辞書で引いてんやろ。
いやー、なんなんやろ。気になったんちゃう？で、それは、そのきっかけまではちょっと書いてなかったんですけど。で、その面白いなと思ったのをきっかけにして、じゃあ妖怪とかも虫っていうことになるのかなって思ったのがきっかけだと。っていうことがあって、で、あとですね、
うん、
この話をどうやって考えてるんですかみたいな、
うん。
どういう順番で考えてるんですかみたいなインタビューに対して、
うん、
なんか、最初こう、虫を考えて、
うん、
そっから話を考えるんですかみたいな、
うん。
じゃなくて、あの、書きたいシーンがあって。
シーンなんや。
へ、うん、シーンとかやりとりとか、
うん。
そういう、設定に合わせて虫を後で作るみたいな。
ああ、なるほどな。
ことが多いんですって。
はいはいはい。
うん、だから、いいんかなってすごい思って。
ああ、そうか。もう、だからシーンっていうことはもうその空気感みたいなのがすでにあるわけやな。
そうそうそうそう。
ああ、なるほど。
だからこんな、突拍子もない虫がいっぱい出てくる作品やのに、
うん、
その突拍子もない存在の虫に、なんやろ、振り回されすぎてないっていうか。
うんうん。
なんやろな。やっぱ感情が一番伝わってくるっていうか、
うん。
うん、のが一番いいなと思って、
うんうんうん。
うん。っていう特徴があるみたいですね。
へぇー。
うん。
シーンからなんやな。
ね。
うん。
まあ基本的にやっぱ切ないですね。
切ないな。これ一話目、一巻の一話目あるやんか。
はいはい。
これって多分、なんか、読み切りみたいなんかな。
そうじゃないですかね。
この時目あるもんな。
あ、そうなん？
そうそう、銀行、一巻の一話目、目あんねん、まだ。
え？
だから多分な、設定がまだできてない時の、
うん。
読み切りなんかなと思ってんねんけど、俺。
これ、義眼じゃないですか？
え、でも、あ、そうか、義眼途中で渡したっけ？
そうそう、渡した。
ああ。
一巻の、まぶたの光っていう回で。
ああ、そうか、そうか。
うん。
あ、そうか。まだ、絵が固まってないだけか。結構、後の方って完全に片目見えへんようにしてるやん。と、二話目から。
まあ、だから、鬼太郎リスペクト。
ああ、そうやな。
うん。
一話目は目結構見えてるから。
確かに、そうやね。
そうか、そうか。
うん。まあでも表紙ではちゃんとね、目隠れてますからね。
うんうんうんうん。
うん。やっぱこの片目ないっていうのは、鬼太郎リスペクトなんかな？
片目、あ、ブラックジャックとかどうやったっけ？片目なかった？
ブラックジャックは、ね、
片目ないっていうか、隠して。
顔の半分の皮膚の色が違う。
あ、違うだけか。あ、目では隠れて、髪では隠れてないか。
うん。
あ、そうかそうか。やっぱ鬼太郎か。
そうちゃう？
そう。
やっぱ、ちょっと妖怪物っぽい感じやしね。
うん。
うん。
いや、でもやっぱな、この2話目とか、
うん。
の絵の感じとかめっちゃ伊藤潤二っぽいんよな。
伊藤潤二ってあの、ホラーでおなじみの？
そうそうそうそうそう。
あ、そうなんや。
うん。で、結構なんかこういう電気系というか、
うんうん。
で、まあ、伝承みたいな、村に伝わる何かとかは、
うん
うん、結構諸星大二郎みたいなニュアンスもあるし。
ああ、
そこら辺の話好きな人はな、多分、好きやと思うわ、虫師は。
となんかやっぱでも、少女漫画とか好きな人も好きそうですね。
あ、そうやな。
こないだあの、恋文日和読んで思った、あの空気感っていうか、
はいはいはい、
女性的な間の取り方みたいな。
うん、そうやな。
と、この作者さん多分、おでこ広めで目大きめの男の人好きなんでしょうね。
こうタイプが出てもうてる。
いや、これ出てもうてるわ、完全に。完全に、だってみんな、でこ広めの男子やし。
まあなあ、
うん。いや、いいですけどね、すごい。
うん。
うん。
いや、でもな、この、発想が、
うん。
結構すごくて、
うん。
なんか、まあ、まあ映画とかでも多分やってたやつあるけど、あの、G 走れつまんだりとか。
ああ、はいはいはいはい、はい。ありますね。
2巻ぐらいであった話かな。
うん。
ああいうのんとか。
うん。あの、探幽ですね。
あ、探幽、そうそうそう、探幽のやつ。
うん。うんうん、
とか、なんか、体が錆びるとかな。
ああ、はいはいはいはい。
あと、俺、あの、好きなん、貝殻の中にちっちゃい鳥おるやつあるやん。
なんていうか、ヤドカリなんとかみたいな。
さえずり、
あ、さえずり鳥。
かなんか。
さえずり貝。
貝かなんか。
はいはいはいはい。
あれとかも、なんか、可愛らしいけど、なんか発想がなんか、意外にないなと思って。シンプルやけど。
うんうん。
なんか、力入れて、こねくり回して、なんか変わったの、虫作ったろうって言うんじゃなく、
うんうん、
結構なんか自然に、なんか自然に変なもん、作れてんなっていう感じがして、
うん。そうですね。
その発想が俺なんか、力抜けててすごい好感持てんのよな。
うん。だからやっぱりその、書きたいシーン先行で書いてるから、なのかなって思いますね。
アイデア面白いなと思うわ。
そうですよね。
うん、
結構この、虫師の中にも何種類か、
うん、
その、神隠し的な、話があるじゃないですか。
うんうん、
なんか、甘い匂いに誘われて、とか、
うんう
ん、なんか空から風船の紐みたいなのがぶら下がってて、それを握っちゃったら、ファーンっていう空に連れて行かれるとか。
あと、あれもなかった。あの、大統領の能力みたいな。布
それ、スティールボールガンの話やな。
そうそうそう。まあ、あれとは厳密には違うねんけど、布を、あ、開けて、あれは、大統領はこう、かぶしたら、違う世界行けるけど、布開けてもうたら違う世界行ってまうっていう、空間を開けてもうたらっていう。
ありましたね。だから、あの、部屋に、その虫がおったら、その空間を閉じてしまったら、もう開けたらあかん
と、ね。そうそうそうそう。
だから女の子が縁側でね、
布
を昼寝してる時に、洗濯物の大きい布がバーって飛んできて、女の子の体をすっぽり覆ってしまうんですよね。
うんうん、
ほんで、双子のもう一人の方が、なんとか寝てるのって言って布めくろうとしたら、
開けちゃダメ。
開けちゃダメ。開けちゃダメ。
あれ、めっちゃ怖くなかった。
あれめっちゃ怖かった。で、めくったら誰もいないですよね。
俺、あの瞬間にすぐ大統領出てきたもん。
ほら、駆け足で読むからやん。
D4C が。
D4C。いや、でも俺も確かに、あれに関しては、大統領は思い出さんかったけど、ちょっとなんか、ハンターハンターとか能力系の漫画っぽいなって、思っちゃったね。でもさ、あの、開けないでっていうシーンね、
うん、
布パッてめくったら、双子のもう一人がいなくなったって。
うんうん、
俺もさっき名前出た伊藤淳二さんとか、まあそういう感じだったらめちゃくちゃ怖く書かれると思うんですけど、まあ実際怖いシーンではあるんですけど、なんかこう美しくて儚い感じがして、そういうのはいいなと思ってね。
伊藤淳二はああいう儚さ全然ないからな。
伊藤淳二やったらどういう感じなんですかね。
いや、 どんな感じなよな。もう、だ、あの、布開けた後の、開けてしまった側の双子の子の顔をめっちゃ怖く描くと思うわ。
ああ。
ビビってる顔。
はいはいはいはいはい。ビビってる顔が怖いってやばい。
うん。
でもそうよね。うん、他は。
あれめっちゃ変な、でも話じゃなかった。あれ、眉に線するやつやったやんな。
そうそうそう。
あれ、むっちゃ変な話よな。
うろ
うろ、うろ。
うんうん。
なんかそこに手紙入れて、
うん、
線してみたいなな。
そうですよね。で、あの、うろの発想自体もすごいですよね。
そう、あれ、めっちゃ変よな。
だもともと、カイコかな。
うんうんうん。
カイコが眉を作ると。
うん。
で、一匹のカイコが作った眉やったら、普通の眉やけど、一、
うん、
匹のカイコが協力して作った眉。
うん。うんうん
を見つけたら、それを集めてきて、
うん、
で、その眉を一回バラバラにして、で、一個ずつにまた繰り返って。
なんなんその考え方。
そんなんできる？カイコが作った眉を一回全部ほどいて。
細いで、糸なんて。
ねえ。
うん、
で、その眉はもともと一つやったから、
うん、
その一個の眉に手紙を入れたら、もう一個の眉に行くっていう。う
ん、あ、でも、あれか、普通に、眉、普通の眉も糸にするとき、そうか、ほどいていくんか。
あ、そうか、そうやな。
うん。
あ、まやわ。
よう考えたらそうやな。普通のことなんか。
そうか、そうか。
うん。
そう考えたらやっぱすごいな。
うん。
匠やね。
いやー、変な話やわ。
な話。
うん。
まだ今で言うメールみたいなのをね。
うんうんうん。
使ってやってたっていう。
なあ。いや、不確かじゃない？やり方。
そういう作品でんがな。
俺、
何を言うてまんねん。
俺、届くそれと思ったもん。
お客さん困りますわ、そんな。
目的の人に届く。いや、なんか、いや、雰囲気すごいあって、あの、発想めっちゃおもろいから好きな話やねんけど、
うん。
届くのかなっていうのは引っかかるわ。
疑問としてね。
疑問として、うん。
でもあれらしいですよ。あの、長く使ってると、
うん、
ちょっと効果が薄れてきて、
うんうんうん、
変な手紙届いたりするらしいですよ。
ああ、なんか、あったよな。
そうそう。銀行もそれでね、
うん、
新しい眉をもらいに行って話が始まるわけですからね。
うんうんうん、最後、おらんくなった子出てきて終わったよな。
そうやね。
うん、
おらんくなった子結構出てくるよな、この話。
そうやな。
うん。9巻の、残り紅っていう、
うん、
あの、これもまたちょっと、なんやろな、鹿丸の忍術みたいな感じですけど、
どんなやったっけこれ。
大間が土器に飲み込まれた人は、
うん、
影だけの存在になってどこかに飛ばされて、
はいはいはいはいはいはい。
で、その影を踏んだり踏まれたりすると入れ替わってしまうっていう。
ああ、俺、この話めっちゃ諸星大二郎みたいだと思ったわ。
あ、そうなんや。
うん。
いや、この話好きやな。
いいな、この話な。
うん。その、普通ね、なんていうんかな。入れ替わってどこかに行っちゃった少女に、
うん、
スポット当てると思うんですけど、
うん、
入れ替わってどこかから来た少女が、うん、あの、まあ、いわばメインとして書かれてて、
うん、
で、その人の、旦那さんか、旦那さんがメインか、
うんうん、
みたいな感じで書かれてて、その、うん、なんやろ、話の作り方が面白いなと思って。
そうやね。こうな、おじいちゃんとおばあちゃんっていうのもいいのよな。
あ、そうやね。
うん、なんか時の積み重ねみたいなのを感じるやん。
うんうん。そうやね。
うん。
なんか、普通そういう、大間が時に飲まれて変なとこに行っちゃったらさ、
うん、
不幸になるってイメージですけどね、
うんうんうん。
入れ替わって来た人は、ちゃんとそのおじいちゃんと結婚して、
うん、
すごく幸せに生き続けてたっていうのがまたいいですよね。
うん、そうやねんな。
うん。
そうやね。なんかそこを、ちょっと重く感じるやん。なんか、
うん、
もうその年まで入れ替わってずっと幸せに生きてきてしまったっておばあちゃん
の
気持ちみたいなとか。
そうやね、
うん、
これ入れ替わった子はまだ大間が時にいるわけですからね。
そうそう、だからこれ老人にしたの俺ナイスやなと思うわ。
確かに、
うん、 重みが出るやん、めっちゃ。
そうですね。
入れ替わったこの人生っていうのかな。うん、でも最後帰ってくるもんな。
そうなんですよ。
うん。
しかもその女の子は、ずっとね、大曲時に囚われてたから、
うん、
少女のまま帰ってきたんですよね。
そうやねんな。
うん。だから誰も損してないよっていう話。
うん。まあそんなこともないけど。だってこの女の子帰ってきたらもう親とか死んでるねんやろ。
いや、まあそうやな。
うん、
そりゃそうか。
うん。
僕一番好きなあれやわ、10巻の、
うん。
薫る闇。薫
る闇。うん。なんだ
かな。ループものですね。
ループもの。
あの、回廊っていう虫に囚われてしまうっていう。
ああ、はいはいはいはいはいはい。これな。
まあ普通。うん。うん、まあなんか、ある若い人がね、
うん、
普通に生きていって、結婚して、子供も作って、うん、じいちゃんになった時に、まあなんか、どっかに行った帰り道に山の中で、なんかこう、暗い横穴みたいなのを見つけて、
うん、
で、あ、この横穴なんやろうって入っていったら、
うん、
突然少年時代に時間が巻き戻って、
うん、
あれ今なんか思い出しそうってなって、うん、で、また同じ人生バーって行って、
うん、
で、おじいちゃんになって回廊に入ったら、うん、また少年時代に戻って、あれなんか思い出しそうってなってずっと続くっていう。
逆に、まあ、この話おもろいねんけど、
うん、
逆になんか、この話、ちょっと浮いてない。
ああ。
なんか、しっかり、ストーリーやるみたいな。
そうやね。
なあ。
だからまあ、しっかりしてて好きっていう感じなんですけど。
うんうんうん、
うん。
なあ。
そうなんですよ。
この話だけなんか、気合い入ってんなと思って。
なんか、絵もちょっと気合い入ってますよね。
うんうんうん。
まあ、最終話の一個前ぐらいかな。
そうそうそう。前後編の最終話の一個前かな。
うんそうやね。
で、俺の一番好きなのは、俺も10巻で、
うん、
その一個前の木の話やね。
ああ、まあずっと村を守ってくれてたであろう木。
うん。
が切り倒されて、みたいな。
この木になるというか。
そうやね。
あの木、この話やったっけな？あ、そうやな。木自体
うん。
の記憶を受け継ぐというか。
うん。
なんか俺、この壮大な感じかな。
うんうん。
すごい、いいのよな。
そうやね。
うん。人なわけやん。だけど、今までの何千年分かのことをすべて知ってるんよな。
その、まあ、木に乗り移られた人がね。
そうそうそう。
うん。
この話、なんかいいなと思って。
うん。タイガーさんは6巻の闇を撫でる手とか好きそうやなと思ったけどな。
うん、どんなやつやろ。
まあ、漁師の兄弟がいて、
うん、
で、お兄ちゃんが右手になんか変な紋章みたいな書いてあって、で、そこから甘い匂いを出して
。いや、これ、いや、虫師やからな。
この話だけめっちゃ少年漫画っぽいのな。
ダークファンタジーの匂いめっちゃさしてくれん。この話だけ。
闇の王みたいな。
自分の力に見入られていくんやろ、だんだん。
そうそうそうそう。俺はその薬は飲まねえ。
殺しにはまっていくんやろ、無意味な。そうそ
う。もう狩られる側に回るのはごめんだ。いや、そのセリフよ。そのセリフ無視しなんて。
そうやね、中二っぽいもんな、急にな。
う
ん、
そうやね、いきなり中二病っぽい。うん
この話もこの話でちょっと浮いてるよな。
そうやね。この話見た瞬間、タイガさんの顔浮かんだ。
いやいや、虫師の中で選ぶんやったらこれ選ばんわ、俺。
あ、そう。
うん、
あ、でも、僕思ったんですけど、
うん、
7巻が、全体的に伊藤潤二やなっていうか、
うん、
ホラーの話ばっかやなと思って。
ああ、7巻。
うん。で、一番ホラーなのが花まどいですけど。
花まどい。 花まどり。あ、1話目か。
桜の女の人。
うんうんうんうん。
桜から生まれたみたいな女の人がいて、
うん、
その人が具合悪くなったり死にそうになったりしたら、
うん、
旅人を捕まえて、
うん、
眠らせて、
うん、
こう首を切って、
うんうん、付け替えて、
頭と体を付け替えてずっと生かし続けてる狂気の一族の話、うんうん、
だいぶホラーやなこれ。
これはだいぶホラーですよ、う
んうん、なんかタケノコから生まれてくるやつもあったよな。
曲がりだけ。
あれも、あの、ラスト一コマでビビらんかった。
あ、ビビった。
なあ。
うん。
タケノコ、え、また生まれてきたと思って。
うん。それがやっぱ自然現象ですよ。強いんですよ。
あれ俺ゾクッとしたな。
うん。
でも俺この七巻の、
うん、
あの、7巻で好きなやつ、雷を自分に落とす男の子の話。
ああ、これもいいですね。
この話好きやな。
これだからお母さんの雰囲気がホラーなんですよね。
ああ、なんかなあな、まあ顔とかもあんねんけどな。
そうなんですよ。顔がちょっと縦長なんですよ。
そうやな。ちょっと怖いよな。
うん。
息子を愛されへんのよな。
そう。まあだから他に好きな人がいたのに、
うん、
無理やり結婚させられて、
うん、
で、子供作って産んだ子供やから、
うんうんうん、
まあちょっとこの子のことは好きになれません、みたいな、
うんうん。
で、お母さん、で、息子がその雷に何回も撃たれてると、
うん
うん。で、息子は愛されてないけど、みんなを守るために、
うん、
あの、雷の被害が及ばないところでね、
うん、
わざと雷呼んで、
うん、
自分だけ雷受けてたっていう。
ああ、こんな虫な中二病のやつについてくれたら絶好やのにな。
ほんまやな。俺に近づくんじゃねえ。
俺は雷王だ。
イカズチの幹を。
かっけえ。
かっけえ。
ま、マジかっけえけどな、できたら。
いや、マジかっけえよ。
ああ、
タイガさん、ちょっと、もう、俺、止められへんわ。
え、ないのに、なになに？
ちょっと、中二病のスイッチ止められへんくなったから、
おうおうお
う、一個だけ質問していい？
おう、いいよ。
タイガさん、能力の、属性、やったら、
うん、
何がいい？一個だけ手に入れれるっていう。
何が、存在する世界なんかな。
じゃあ、まあ、初期のポケモン、
結構 いっぱいあるぞ、お前、それ。
火、水、雷、草、岩、
うんうん、
エスパー、
うん、
ゴースト、虫、
うん、格闘。
ノーマル。
の中で？
中で。
へぇ、
まあ、さっき出てきたな、イカズチですけど。
いや、ポケモンやったら電気やで。
あ、電気やな。
うん、
そうやな、電気は。
電池って言ったらダサいな。
急にダサいな。
ああ、
いや、じゃあやめよう。ポケモンやめよう。とりあえず、もう思いつく範囲でいいから。
そうやな。え、まあ、光とか闇もええの？
あ、もちろんもちろん。
風とか。
あ、いいっすね。
ああ、いや、でもやっぱ、イカズチやろ。
ああ、イカズチ。
うん。
イカズチのタイガ。
イカズチのタイガやな。
似合うな。
やっぱ、そうちゃう？
タイガーさん、じゃあ、イカズチモードになったら、
うん、
髪の毛めっちゃ逆立つ
やん。あ、そう、バチバチってなんで。
そのロン毛が。
うん、全部。
いいやん。
うん、
俺、子供の時やったら絶対炎とかやなって思ってたんですけど、
うんうんうん、
今やったら多分風やな。
あ、風。
逆に。
逆
に風やわ。
なんで？
いや、風って、うん、万能じゃないですか。
いや、青な、正味なとこ一番強いかもしれへんけどな。
そうでしょ？
うん。
勝つことがたとえできなくても、
うん。
なんか、方向変えて、
そうそうそうそうそう。
逃げ切ることができそうだし、
うん。負けはなさそうやな。
うん。
うん。
まず飛べるし。
うんうんうん。
うん。風やな。
ああ。いや、やっぱ、イカズチはもう単純な、かっこよさがあるからな、やっぱ。
いや、イカズチはかっこよさやったら間違いないですね。
うん。1
位やわ。
で、火とかってな、なんか決定力に欠ける感じすんのよな、俺。
そうやね。
うん。
ちょっと、二番手のイメージですよね。
うんうん。一番じゃないねんな。
じゃないわ。うん。イカズチは一番のイメージやな。
イカズチ、ああ、そうか。まあな。まあでも、火って赤色やからリーダーのイメージも強いけどな。
ああ、まあね。でもそれは戦隊ものに限るんじゃない？
うん。まあでも赤色ってどうしてもなんかセンターのイメージってもう結構根付いてるやん。俺らの中で。
ああ、そうやね。
うん。
ワンピースでも赤い人が真ん中やったっけ？
まあルフィの服は赤色やな。
あ、いや、あの、三人のさ、
うん。
めっちゃ強い人おったよ。マグマの人と。
ああ、そうそう。あいつだって大将になった。大将というか元帥になったで。
あ、そうなんや。
うん。
おー、火が一番強いって珍しいな。
ま、あの人は、あの、火の上のマグマやけどな。
そうか。物議を醸した。
そうそうそうそう。
火よりマグマが強いってなんやねん、みたいな。
エースの上位互換やから。
あ、そうやな。
うん。
あ、そうか。エース見てたら火も悪くないなって思うな。うん、
まあでも火も、まあもうちょっと細分化するのやったら何色の火かとかもあんで。
なるほどですね。
黒とか。
俺紫やな。
あ、紫お前、ちょっと妖艶な感じやな、なんか。
イオリみたいな感じの火がいいですね。
なんか惑わしそうやな。
そうだね。
実際には熱くなさそうやで。
ああ確かに、心を焼くんじゃない、心。
あ、そうそうそうそう、そういう系やな。
うん、物理的な。暑さじゃないですよね。
うんうんうん、
ああ、いいっすね、うん。そういう特別な感じ、いいっすね。
そうやな。
あ、え、タイガさんのイカズチって、青じゃない、
うん、色考えてなかったな。
絶対青の方がいいと思う、俺。
青か。そうやな。でも、よう考えたらイカズチもどうなんかなって感じもしてきたな。
あ、闇行く？
闇闇ってようわからんからな、たまにあるけど、うん、そういうの。
なんかほら、魂飛ばすみたいな。
あ、そういうの全然魅力的じゃない。
この辺を漂ってる自爆霊をこう飛ばすとか。
全然いらんな、そういう能力。
死体操るとか。
あ、死体操る。
袋のタイガ。
その能力いらんよな、マジで。
基本的に墓地に誘い込まないと勝てないですからね。
そうやな。特定のな、自分の条件に誘い込んで。うん、いや、なんなんこの話。
いや、終わろう。
何急にこの話。
いや、ちょっとごめん。中二病のスイッチが。
なんなん
さ、ということで、
はい、
虫師、うん、面白かったですね。
面白かった。
うん。うん、まあ、ちょっとね、ざっくりした語り口になってしまったんですけど、
うん、
これは虫師っていう漫画自体が、
うん、
なんかまあ、これっていう捉えどころっていうのを口で言うのはすごく難しくてね。
そうやね。なんか、な、ストーリーとかもなんか合ってないというか。
そうですね。
空気やもんな。空気感を楽しむ漫画。
そうです。で、やっぱ銀子は過去をね、取り戻したいとか、
うん、
そういうことじゃなくて、すべてを受け入れて自分ができることをやり続けているみたいな。
うんうんうん、
そのスタンスがいいですよね。
うんうん、なんかそんな、押し付けがましくもないし、
うん、
必死でもないし、
そうなんですよね。
絶妙なスタンスで日本中を回ってるんよな。
そうやね。
うん。
田舎ばっかり。
田舎ばっかりよ。
はい、まあ。ということで、本当におすすめなので、リスナーの皆さん、ぜひ読んでみてはいかがでしょうか。
まあ、これ、リクエストやからね。
あ、そうですね。
山田さんからの。
シルバークレイマー。
そう、山田さんからの。
そうですね。
うん。
はい。まあ、シルバークレイマー山田さんもね、リクエストをメールでしてくれたんで、皆さんもメールで何かリクエストでもいいですし、まあ、こんなことについて話してほしい。こんな属性もありますよとか、いろんなことを、僕らと連絡取り合いましょう。それではこちらのアドレスまでご連絡ください。アドレスすべて小文字で、漫画群アットマークアウトルック .jp。漫画群アットマークアウトルックは outlook です。お待ちしております。
はい、みんなよろしく。もう今リクエスト尽きたから。
あ、そうよ。
うん。
ちなみにね、これの収録の次。
うん。
次の次か。
うん、
雑話群。
雑話群。雑話群は次の次。
うん、そう。次の次に、2週後に雑話群を やりますので、
うん、
雑話群のネタを絶賛大募集しておりますよ。
はいはい
はい、何か喋ってほしいことなんかあればね、うん、ご連絡ください、
う
ん、
はい、
はい、
よろしくです。さあ、
それでは次の漫画は何でしょうか。
次はね、まあ、最初にも言いましたけど、かの、車田正美大先生の、
はい、
セイントセイヤです。
セイントセイヤ、ペガサスファンタジーですね、
はい、ペガサスファンタジーです、はい、聖闘士セイヤをやりますよ、
はい、聖闘士って言うんですか。
そうそう、聖なる戦う士って書いて。
ああ、
セイント。
あ、なるほど。セイントウォーリアみたいな感じか。
え、なになに？
え、やめようか。
あ、まあまあ、そうそうやな。セイまあそうそう、セイントウォーリアって書いて。
あ、はいはい。よかった。
あ、そうそう。
はい。
これまあ、ちょうど俺が、ジャンプナイトでやるタイミングで俺が全部読み直したから。
うん。
まあ、ついでに漫画群でもやりましょうっていうことで。
そうですね。
うん。
全何巻でしたっけ？
普通の分、単行本やったら28巻。
おぉ。取り寄せるか。
まあ。売ってるかな？普通の単行本って多分今、ないと思うね。
あ、絶版？
っていうかな、俺がまあ、俺実家から全部持って帰ってきてやんか。
うんうん。
ほしたら、8巻ぐらいまで、家に忘れてきてもうて。
ほうほうほう。
で、今俺家がリフォーム中でちょっともう見つからんくて。
ああ。
だから8巻まで買ってんやんか。
あ、そうなんや。
うん。やけど、普通の単行本が全然出てけへんかって。
ええー、
だからなんか、そこ8巻分までのところはなんか完全版みたいなめっちゃでかいやつになってて。
そうなんや。
うん。
それ全部でいくらぐらいしそうなん？
ああ、でも、あ、でもどうやろう、全巻セットやったらあるかも。
ああ、そっか。
うん、俺バラで見たから。
あ、そうやわ、絶対。
うん、あ、そうか、全巻セットやったらあるかもな。
うん。
うん、
ちょっと探してみます。
うんうんうん。
はい。ということで、今日はこのぐらいにしときましょうか。
はい。
はい。
それでは皆さん、また来週。来週は漫画群かな、来週。
そうですね。
はい。で、お会いしましょう。さよなら。
さよなら。